ごぼうは夜にささやく。おや、こんな夜更けにどうなさいました？川屋はあちらですよ。なるほど、目が冴えて眠れないと。無理もない。今夜はカエルたちの声がひときわ響きますからな。山のふもとですから、この時期は特にざわつくのですよ。さて、では、節操が眠たくなるような小話を一つお聞かせしましょう。さ、こちらへ座って。体を冷やすといけません。今宵は夜風が特に厳しいですからな。人間には業というものがございます。宿業とも言いますが、ともかくその人の背負うべきもので、ほとんどの場合は自らの行いによって生まれるのですが、中には父母や先祖の犯した業を子子孫孫が背負わねばならぬこともあるのです。その葬儀は初めから少し変わっておりました。昨今は自宅で亡くなる方は少なく、ほとんどの場合が病院で息を引き取るのですが、この方は父が危篤になっている、最後を看取ってお経の一つでも唱えていただけませんかと直接お申し出がありました。お父上は門徒さんでしたが、人付き合いの苦手な方で、それほど親しくはしておりませんでした。お寺だからというわけではなく、遠征的な家でしたから、門徒会にもいらしたことはありません。唐突な申し出に戸惑いましたが、最後の務めと思い、すぐにご自宅へお伺いしました。ご立派なお屋敷の門をくぐり玄関へ向かいますと、玄関の前に黒い人影が数人立ち尽くしておりました。ええ、一目で人ではないと思いましたよ。私は彼らの脇を取り出した数珠を手に横切ると、玄関から奥へお声がけしました。すぐに息子さんが出ていらして、屋敷の奥へと案内されたのです。一番奥の仏間にお父上がいらっしゃいました。布団で横たわるお父上の顔にはくっきりと思想が浮かんでおりましたから、正しく臨終間際であることが見て取れました。人間、死の間際と言いますのは独特の空気をまとうもの。浅い呼吸を早く繰り返すのは、残り短いろうそくの火が激しく揺れるのに似ております。私は息子さんに挨拶をしてからお父様へお声掛けしましたが、何の反応もございませんでした。ご住職、この度は唐突に無理な申し出をしてしまい、ご足労をおかけして申し訳ありません。父のことです。失礼なこともこれまでたくさんあったのではないかと思いますが、何とぞお許しください。息子さんは還暦を迎えたくらいの年に見えましたが、私はこれまでご家族にお会いしたことがありませんでしたから、ご家族がいらっしゃることにも驚いておりました。実は私が幼い頃に父と母は離婚しておりまして、母は理由を話してはくれませんでしたが、年に数回も会っていれば父という人間がどういう人間かはわかります。息子さんはそう言ってからおもむろに蒔絵箱を取り出しました。 螺鈿細工の施された美しい蒔絵箱でしたが、よく見ると地獄の炎のようなものがまがまがしく描かれておりました。これは債務者が亡くなり回収できないままの借用書が入っています。祖父の代から続く高利貸しだったそうで、その大変多くの方から恨まれたそうです。彼は蓋を開けないまま私の方へそれを差し出しました。意図は明らかでしたので、私も黙ってうなずいて箱を預からせていただきました。それから3時間ほど経ったでしょうか、夕月が窓の外に見え始めた頃、とうとうその時がやってまいりました。はっはと短く息を吐くのです。まるで残る命をすべて吐き出すようでした。最後にお父様が目を開きました。白内障で白く濁った瞳が恐怖に怯えておりました。きっと布団の周りに立つ彼らのことがくっきりと見えるのでしょう。最後の吐息が体からこぼれ落ちました。長い長いため息のようでもあり、声にならぬ悲鳴のようでもありました。私は首筋に手を当てて脈を探してから瞳孔が広がっているのを確認しました。ご臨終です。長年のわだかまりから解放されたように息子さんの体から力が抜けていくのが分かりました。言葉をかみしめながら、ありがとうございますとおっしゃいました。それからお経を唱え、息子さんと通夜と葬儀の打ち合わせをしました。門徒会の会長にもご連絡をし、集落の婦人会へも一報を入れます。誰もが淡々と訃報を聞いていましたが、中には吉報を受け取ったように喜ぶ方もいらっしゃいましたから、きっといろいろあったのでしょう。その日の晩に通夜を行い、翌日は葬儀となりましたが、弔問客は少なく、門徒会の役員の皆様がほとんどでした。身内の方は喪主である息子さんだけで、一族の方はどなたもいらっしゃいませんでした。母は、父の家系は呪われていると言っておりました。実際、父の兄弟も全員が悲惨な亡くなり方をしていますから。父は比較的長生きした方ですが、病魔にあちこち蝕まれての最後でしたから、長く苦しんだでしょう。息子さんが立派に喪主を務めているのをきっとご覧になっていますよ。葬儀が終わり、出棺の前に私は九段の箱を開けました。中にはほこりかぶった紙が何通も出てきましたが、それらをすべて棺の中へ振りまきました。そうして、蒔絵箱も中へ無造作に置きます。その様子を見ていた門徒会の皆様も、事情を察して合唱なさいました。葬儀の間、ずっと棺を取り囲んでいた黒い人影たちが我先にと棺の中へ、 7人全員が入ったのを見届けてから蓋を固く閉じました。ドンと一度だけ内側から強く音がしましたが、誰も取り合うことはありませんでした。出棺いたします。皆さんお力添えをお願いいたします。喪主を含めた門徒会の比較的若い4人で持ち上げようとしますが、いつまで経っても持ち上がりません。とても無理だということになりましたので、寺の若い者を数人呼んでまいりました。衰弱し30キロ程度のご老人の棺を結局大人6人で運び出し、霊柩車へ。途中何度か棺を内側から叩く音がしましたが、喪主以外の誰も反応しようとはしませんでした。剛はお父様に背負っていただきましょう。家根が孫子の代に残りませんように。この後の沙汰は閻魔様たちがお決めになることです。残された者にできることは故人を思い祈る、その一点のみにございます。これで今宵の話はおしまいです。え、あの方が生前何をしたのか。それは拙僧にもわかりません。ただ死してなお離れられぬほど恨まれていたのは違いありません。すでに屋敷も取り壊され、ぽっかりと穴が開くようにむき出しの土地がそこに佇んでいるのみです。ああ、念のため申しておきますが、興味本位で近づくようなことはされませんよ。家や土地に染みつくもの、それは目には見えぬだけであるのだということを、夢お忘れなきように。土地が慰められ草木が生えるようになるまでは自然に任せておくのがよいのです。それが道理というものでございますから。以上、ごぼうは夜にささやく第2夜でございました。